島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報、今日は浪江町から。浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。私たち消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。浪江消防署からのお知らせでした。続いて FM アイズルカが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は震災及び原発事故の影響で会津若松市に避難されている方々の交流の場所、こぼしサロンで収穫祭を開催し交流を図られました。会津若松市社会福祉協議会事業企画係の市川典子さんへのインタビューです。市川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、震災以降会津地域に避難されている方々の交流の場となっていますこぼしサロンですが、先月第4回目が行われたということですけども、その内容について教えてください。
はい、10月20日月曜日10時から北会津保健センターで避難者向けのこぼしサロンを開催しました。このこぼしサロンは定期的に開催しておりまして、私ども会津若松市社会福祉協議会だけでなく多くのスタッフの方に関わっていただいてまして、会津若松市ボランティア連絡協議会さんや避難元の各社会福祉協議会、また福島県社会福祉協議会のご指導もいただきながらオール社協として開催しているところです。
今回は全部で何名ぐらいの参加だったんですか？
はい、南相馬市、浪江町、双葉町、富岡町、楢葉町から避難されている方々、43名の方が参加されました。スタッフも含めますと総勢84名で開催いたしました。野菜と果物の宝庫北会津町での開催ということで、北会津赤十字奉仕団のご協力で芋煮や、新米を使った炊き込みご飯を作っていただいたり、地元の野菜や果物も紹介いたしました。そして北会津保健センターのふれあいの湯に入浴していただいてリラックスしていただけたと思います。またゲームコーナーや相談コーナーなどで思い思いに過ごしていただきました。午後は福が満開福島隊のアトラクションを楽しみましたが、避難者のみならずスタッフも含め参加者全員が元気になる素晴らしいパフォーマンスでした。福島隊の皆さんには午前中から会場を盛り上げていただいてとても華やかになりました。 その後本会職員による脳トレレクリエーションが行われましたが、終始笑いが絶えない楽しい内容になったと思います。
はい、皆さんねすごく楽しまれた様子が伝わってきましたけれども、参加された皆さんの声などをいただいたでしょうか。
はい、午前中は皆さん積極的にいろいろなコーナーを回っておられたようです。午後のアトラクション脳トレまで1日を通して楽しんでいただきました。芋煮は大変喜ばれまして、震災後初めて芋煮を食べたとおっしゃる方もいました。
久々の芋煮会だったんでしょうね。またみんなで食べる芋煮の味というのも格別なんでしょうね。
そうだと思います。屋外の飲食コーナーも作ったんですけども、日頃借り上げ住宅の狭い部屋にいるので、外に出るともう中に入りたくないねなんていう声も聞かれました。
他にも会津の物産コーナーなどもあったようで。
はい、会津の老舗のお菓子屋さんの、お菓子を召し上がっていただいたり、あと観光パンフレットなどもお配りしたんですけども、避難先のこの会津の情報を得るっていうことは皆さんにとってとても喜ばれまして、大好評でした。
はい、他にもどんなコーナーが人気でしたか。
そうですね、マッサージコーナーは今までも何度か設けてきたんですけども、毎回とても喜ばれております。
皆さんの、ね、体と一緒に心もほぐれたのではないかと思います。さあそれではね、今回のこぼしサロン、またこれまでのこぼしサロンを振り返ってみて、市川さんが何か印象に残っていることや、避難されている方々に対して気をつけている点、また工夫している点などがありましたら教えてください。
はい、私どもがサロンを主催するようになってから、参加者の方をお客様にしないということをずっと心がけてきました。お茶組みにしても何でもやって差し上げるのではなくって、ご自分でお茶を入れていただいたりとか、そういうことをずっと続けてきたんですけども、会を重ねるごとに参加者の皆さんが積極的になっているように感じ始めています。今回の芋煮作りには早い時間から避難者の方も数名手伝いに来てくださいまして、でまた飲み物コーナーのポットのお湯が空になっていれば避難者自ら汲みに行ってくださるとか、あとは閉会後はお願いしていないんだけれども避難者の方が椅子を片付け始めていたとか、支援する側される側の垣根なく全員でサロンを盛り上げているというふうに感じています。
皆さんが自主的に動いてくださっていたようですね。すごく一体感を感じますね。
はい、そうですね。
さあそれでは、今後またこういったサロンが開催されると思うんですが、今後の予定を教えてください。
はい、12月18日木曜日に第5回こぼしサロンクリスマス会を開催する予定で、皆さんが体験してみたくなるような内容を企画中です。また、2月ごろにできればバスツアーのようなことを企画したいと思ってるんですが、雪の季節はなかなか皆さん車を運転して出かけるのが大変な時期なので、バスでお迎えに上がって回っていきたいなというふうに考えております。
今後もね、皆さんこう終始笑いの絶えない、そして温かく和やかな会をね、開催していただければと思います。今日は会津若松市社会福祉協議会地域福祉課事業企画係の市川典子さんにお話をお伺いしました。市川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生、福島トヨタ、今なら特別低金利。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。